ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年はですね、まあコロナの影響もあってね、このリモートでね録音をして、まあおリスナーの皆様にお届けするっていうこともね、もう定番化してきましたが、先週はですね、企業塾というね、起業家になるための学びということで触れていただきましたが、今日が根葉さん今年最後になるんですかね、番組は。
そうですね、今年最後の放送になります。う
ん、ねえ。だからいろんなゲストさん来ていただきましたね、今年はね。
たくさん来ていただきました。
ね。ちょっとね、まあ、振り返りをしながらね、ゲストさんのことも、ちょっと印象に残った言葉とかね、ちょっとまたここでシェアしていきたいななんて思いますが、坂本先生いかがでしたか？印象的だった経営者様。
そうですね。はい。ありがとうございます。今年ね、ラジオ経営塾っていう形で、まあ一年ね、スタート、年始からスタートさせていただいて、もう本当ね、いろんな方がゲストにね、来ていただきました。まあ沖縄のね、まあ地元の経営者さんもそうですし、あと、ね、私たち、まあ立志財団のね、中で活躍されてる経営者さんとかも、いろいろご参加いただいて、そうですね。でもやっぱりなんかすごく皆さんに共通して思うのは、なんでしょうね。やっぱりその信念を持たれてる経営者さんがやっぱり多かったなっていうのをすごく思います。うん、で、まあ皆さんね、やっぱこのコロナの時代なので、いろいろビジネスモデルが変化したりとかね、経営状況が変わったりとかっていう方も多かったんですけれども、ね、沖縄電子の宮城社長とかね、デザインの永吉社長とかもね、出ていただいて、やっぱり二人ともね、なんか、本当に会社に対する思いとか、まあ理念っていうのはすごく大事にされてますし、で、まあ、立志財団の中でね、来ていただいた方々も、まあ、本当に、皆さん自分たちの、まあ、信念っていうのをすごく大事にしてる、経営者さんの、その生の声を聞けたっていうのは、なんか、まあ、今年ね、なんかすごく学びになったなっていうのは、思いましたね。はい。
本当ですね。もう、多くの経営者様いらっしゃいましたけど、やっぱりこのキーワードって信念、
うん、
先生がよく言われる、志が、やっぱ硬いんだな、深いんだなっていうことを私も感じました。
うん。
うん、
ね、ああね、この辺、やっぱりね、しっかり持ってる方が、やっぱり、これね、やっぱその軸の部分をしっかり持たれてる方がね、やっぱりこういう変革の時代も、まあ、残っていくっていう人は、まあ、すごく多いなって思いましたね。
これ本当共通点ですね。志経営をされてらっしゃる経営者様が、今はこの時代のね、流れもありますけど、すごく頑張ってらっしゃるって確かに思いましたね、根葉さんね。なんか印象的だった、経営者様いらっしゃいましたか？
ありがとうございます。私はですね、印象的だったのが、飯田裕子さん、
ね。はい、はい。
はい。女性の経営企業のビジネスっていうのを応援しているってことで、飯田さん自身が、やっぱりご自身が、独立されてっていう、やっぱり一個の形を見せてもらったなっていう印象もあるし、やっぱなんか女性がこう起業していく上での、なんか学びというか気をつけなきゃいけないこととか、やっぱね、男性とまた視点が違うなっていう印象があったので、すごい私は、目から鱗というか、吸収するものがいっぱいありました。
いや、わかります、それ。ね、今年本当女性の経営者様も何人も、ねえ、ご参加いただいて、確かに、こう、男性の経営者様とは違う、ソフトでしなやかな強さみたいなね。でも、志は強いっていうのを感じたりしましたけど、根葉さん、そんな感じですかね。
そうですね。やっぱみんな思いがしっかり、芯があるというか、伝わってくる のが大きかったなって思うし、なんかそれがあるからこそ、いろんなことをやりつつも軸がぶれないなっていうのが伝わってきたので、聞いていて面白いなとも思うし、共感もするなっていう、すごい印象的なゲストさんでした。
今20代のネハさんからすると、そうすると今年のこのね、ラジオのゲストさんは結構いろんなロールモデルにお会いできたっていう感じですかね。
あ、本当にまさにそうですね。世代も全然違ったり、やられてる事業も全く違ったりする中で、あ、こういうやり方があるんだとか、こういう考え方があって、どういうふうにそこのきっかけ、やり始めたきっかけに、なんだ、たどり着いたんだとか、やっぱ話を聞いて初めて知るっていうことがいっぱいあったので、そういういろんな人の物語を見れた、すごいいい機会でした。
なんかこう、ラジオを放送させていただいてる私たちが一番得があったかなっていうことね。坂本先生、ありがとうございます。
いや、もう本当にね、そう思います。なんか、でもやっぱりこういうね、なんか生のね、なんかそういう、まあ、企業家さん、経営者さんの、やっぱお声ね、聞けるって、なんかすごく本当に学びになるなと思いますし、あのね、もしね、ご興味ある方、ぜひ、あの、過去のね、あの、ホームページからね、見ていただいたりとかすると、また過去の音声とかも聞けたりとかすると思うんですけれども、あの、ぜひ、そういう成果出してる人の考え方に触れるってすごく大事かなと思って。うん、で、僕も昔やってたのが、その、音声学習っていうのをすごいやってたんですね。
うん、うん、はい。
いろんな講演とか、ね、の、とかセミナーの音声とかを、まあ、通勤中とかにね、なんかよく、あの、流して聞くっていうのを、まあ、すごいやってたんですけれども、あの、よくね、なんか、アメリカとかでね、アメリカの経営者で成功してる人は結構、車の中でね、なんかそういう、あの、音声、講演の音声とかすごいよく聞くっていうのがあるって言われて、
うん、
で、そういうのをやっぱり聞いてましたけど、まあ、そういうのって、なんか流し聞きするだけでもね、なんかすごい自分の潜在意識に入ってくるというか、
うん、
なんかそういう考え方にね、合わさっていくっていうのがあるんで、まあ、今回ね、僕もいろんな方とお話しさせて、すごくその辺を刺激いただいたなっていうのはありますよね。
うん、なるほど。でも先生、いい時代だなと思うのが、昔はね、昔って言ったらあれですけども、昭和生まれなので、ラジオって聞き逃しちゃうと続き聞けないっていうね。
うん、
もう先生あの、昔同じ世代なので記憶ありませんか？ラジオの前にいて、
はい、
来たっていう瞬間に録音をするカセットテープにみたいな。
ありましたね。
ありましたよね。緊張感溢れる。
うちなんかも、撮ってます、ね。
今なんかネットでね、過去のね、アーカイブ聞けちゃうので、
で
もちょっとおっしゃった通りで、今回私も今お話と思ったのが、うん、多くのゲスト様にね、ご出演いただきましたが、宝石のような言葉っていうか、今悩んでる人が聞いたり、私たちもそうなんですけど、すごく勇気をもらえる話題が多かったな、生のって思ったので、ぜひちょっとね、アーカイブでお聞きいただきて、車の中でもね、聞けたら、意外とセルフ学習になるような内容が多かったな、なんて思いますけどね、皆さん。
そうですね。
ねえ、本当。
そうですね。機会がないと、こうやっていろんな人の声を聞くってなかなかないので、まあね、ラジオで聞けるっていうのは、本当ね、なんか、ぜひ皆さんに聞いてもらいたい。何度でも。
本当ですね。いや、本当ですよね。今、起業しようかなと思ったりとか、悩んでらっしゃる起業から3年目とか、あとは逆に、ね、今回は、二代目事業承継のね、思い出を話された社長さんもいらっしゃいましたし、アーカイブごとにまとめられているので、一人じゃないよっていうね、あの、ロールモデルから見通しを学ぶっていう意味でもぜひね、この番組ご利用いただければなぁなんて思いますね、先生。
はい、そうですね。あの、ほんとそこはすごく思いますね。で、あと僕も、ちょっとね、別のところで、ちょっと、まあ、あの、もう一つね、あの、やってる企画で、はい、あの、創業者倫理塾っていうね、あの、うん企画をやってて、まあ、そこも、ま、いろんな、ま、チェイスさんの話聞かせていただくっていう形でやってるんですが、まあ、そこでね、今回、あの、今年結構、もう創業して50年ぐらいの会社の社長さん、もういわゆる創業社長さんっていう方のね、なんかお話を結構何人か聞かせていただいたんですけれども、やっぱりその50年ぐらいやってる方々っていうのは、皆さん、大体おっしゃったのが、やっぱ7、8年ぐらいで事業がやっぱ変わってくるっていうのをすごい言ってましたね。で、大体時代時代で、まあ大きなね、そういう、まあ今回のコロナ期もそうですけれども、まあその前はリーマンショックがあったりね、バブル崩壊があったりとかね、なんかそういうオイルショックがあったりとかって、なんかいろんな、やっぱ節目節目で、まあこういう大きな転換点ってやっぱり来るんですよね。で、そういう時に、まあそういう時なのか、まあね、会社の ビジネスモデルにも合わせていくんですけど、やっぱり皆さん会社を作り変えてるっていうのをおっしゃってて、
うん、
で、やっぱりこうやって私たちもね、なんか事業をやっていくっていう時に、まあ立ち上げの時期ってね、まあすごく大変だったりするんですけれども、うん、立ち上げてからやっぱり7、8年経つことで、またそのリニューアルしていく、作り変えていく。で、会社っていうのはやっぱり生き物であるっていうのはやっぱすごく認識していく必要あるなと思ってて、ね、我々がまあ年齢重ねてくるとね、変化してくるように、会社もね、まあ人の集まりなんで、やっぱり、変化してくるなっていうところですよね。で、そういう、どういう変化をさせていけばいいのかとか、どういうヒントがあるかっていうのがね、なんかそういういろんな方の、まあ、成功談とか失敗談を聞くことですごく参考になるなと思うので、まあそういう本当に僕もいろいろ、まあ、ヒントで学ばせていただいたなっていうのをすごく感じましたね。
なるほど。でもね、先生もこの指導者さんでいらっしゃって、経営者様でいらっしゃるけど、やはりあちらこちらにね、今年もいろんな出会いや学び、うん機会をご自身で準備されてらっしゃったっていうことで、うん、ねえ、印象的だった方の出会いとかってありましたか、今年は。
あ、そうですね。なんで僕は、一番印象的だったのは、まあね、今、ちょっとお話したその、創業者倫理塾でインタビューされた方なんですけど、うん、リブランっていう不動産のデベロッパーのね、会社の創業者の方で、うん、まあ、鈴木会長という方がいらっしゃるんですけど、まあ、その社長さんが、まあ、本当ね、一代で、まあそうやって、まあ50年ぐらい続くね、不動産の会社を作られて、で、その社長さん言ってたのが、まあ不動産の会社も、まあ7、8年だったら、7、8年経ったら大体潰れるからねって言って、
はい。
要はみんな景気がいい時は上がっていくんですけど、やっぱり景気が下降局面に入った時に、まあ不動産ってね、稼ぐ額も大きいんですけど、マイナスに入ったらマイナスの方も大きくなっちゃう可能性がすごい高いんで、だからそういう、ね、そこで、まあ、そうやって、事業生まれ変わらしてるっていうふうに言って、まあ、そこはもう今、二代目のね、息子さんが事業承継されてらっしゃって、ね、もう二代目の方が、ま、すごくね、事業運営されてらっしゃるんですけれど、で、そういう社長さんも、やっぱりね、その理念っていうものがすごく大事っていうのをおっしゃってて、で、ね、会社に、ね、社員さんにも会社に出社するんじゃなくて、ね、地域に出社しろっていうふうに、この地域を大事にしてるっていう、で、多分こういう会社さんが今後はやっぱり残っていくんだろうなと思って、単に、その、私利私欲で自社だけが儲けたいっていう会社っていうのは、まあ2、3年はいいと思うんですよね。なんか、売り切って逃げ切ってみたいな感じのビジネスモデルもあると思うんですけど、まあこのコロナでね、すごく見直されてるのが、やっぱりこの日本型の経営、従来型の経営というか、で、今までが、まあ、西洋型のね、経営がすごく、ね、西洋の資本主義が大きくなってて、ね、で、今、ね、アメリカとかだとね、企業の平均寿命がもう15年って言われたりとか、ね、するぐらい、もう30年持たないって言われたりとかするぐらいなんですけど、でもそれって結局ね、短期でのね、決算というか利益を出すっていうところだけに目がいっちゃうんで、まあ、ビジネスモデルをもうなんか吸い尽くしちゃうみたいな、なんかそんな感じになってしまうというか、なんで、でもね、で、それがまあやっぱり、まあこのコロナでね、まあまあ今もね、もうその経済と命のバランスっていうのはすごく問われてますけれども、でもなんか、その今まで経済一辺倒だった価値観が、やっぱり、そのね、命の大事さっていうのにすごく気づかされたっていうところで、なんかこれからの、企業経営っていうのは、単に自社の利益だけではなくて、その地域とか、まあ、まあ社員はもちろんですけど、地域とか、あとね、国とか世界に貢献できる、ね、そういう事業になってるかっていうのは、やっぱ長く発展していく上では非常に大事かなっていうふうに思いましたよね。
先生のね、お話から少し思い出したことをお話ししても大丈夫ですかね。
はい。
まあ、これはコミュニティ FM 那覇、沖縄県からも発信されてますけど、やはりこの沖縄県離島、があって、やっぱ人、ね、まあ、人口が少なかったり、まあ、その中で、ま、一代目で起業されてる社長様が、結構高齢化していたりで、事業承継が難しい、ケースも結構多いっていうことで、ちょっとこの間、もう本当に先週お話を、結構リアルなお話をお伺いしたんですね。で、問題はもうその一代で終わってしまうことも問題なんだけど、何が問題かというと、その地域にその業種のサービスが他に店舗があと1店舗しかないと。そこが閉業してしまうと。なので、単に事業承継とかもその会社のみの問題ではなくて、地域に対する会社、まあ経営者というかですね、経営されているこの会社っていう母体が果たす役割で、地域によってはものすごく、人口が少ないところほど多かったりと か、あと高齢化しているところほど大きかったりとか、なんかこう、だから、まあ、地域に会社とか経営が果たす役割ってすごく逆に今後大きくなってくるのかな、なんてね、ちょっと感じた。ネタではあったんですけれどもね、うん。
そうですね。まあ、沖縄もね、やっぱその戦後のね、復興世代の方々がね、うん、多分今まで会社経営とか、まあ、事業のね、うん、主流になってたと思うんですけども、まあね、そこのやっぱり二代目三代目さんっていう形でね、なんか、やっていくときのやっぱ課題ってすごくあると思うんですよね。
うん、
で、そこはやっぱりそういうね、なんか先代の思いとかね、やりたいことっていうのは、まあ、受け継ぐ部分ももちろんあると思うんですけれども、逆にね、変えてっていう部分は何なのかっていうのをね、しっかり考えていくっていうのが、すごく大事かなと思って。やっぱその変えてはいけない部分と変えていいものですよね。で、全部変えてしまうとね、本来持ってた良さもなくなっちゃうと思うんですけど、やっぱその変えてはいけないものをね、なんかその創業時の思いとかね、その人をね、のためにしていきたいみたいなそういう思いは変えずに、うん、で、変えていく部分はね、やっぱ時代に合わせてね、まあ今のね、ネットが普及したりとかもしてますし、ね、やり方がいろいろ変わったりとかもしてると思うので、まあそういった、変えていくっていうところ、なんかそこを今後、そういった二代目三代目の方にもお伝えできるとすごくいいかなというふうに思いますよね。
志を移譲するという感じですかね、うん。志を渡していくってところですかね。
そうですね。やっぱりそこをね、なんか、うまく受け継いでいけるといいなと思ってて、ね、そうだ、まあ、一個例で、まあ、ゲストにもね、来ていただいた、まあ、金子さんっていう方が、ね、うん、おじいちゃんが和菓子屋さんだったんですよね。で、お父さんまでは受け継いで、ですけど、お父さんの代で、まあ、廃業しちゃって、まあ、ご自身はね、企業研修とかをされてるんですけれども、まあ、僕がね、ちょっとお話しさせていただいたのが、おまんじゅう屋は、そのおまんじゅう屋さん、和菓子屋さんすごい継ぎたかったらしいんですね、その金子さんは。
うんうん、
だから、それは継げなかったんだけど、でもね、そのおじいちゃんとかお父さんの思いが継げるんじゃないですかっていうお話をして、うん、ね、なんでそういうね、和菓子を通じてどういうね、人に貢献したかったかっていうそういう思いを継いで、で、今の自分の仕事に活かされるといいんじゃないですかっていうふうに言ったらね、すごい、腑に落ちてたような感じだったので、なんでね、多分、ビジネスモデルが変わったとしても、そういう先代の思いを受け継いでいく。で、今の世代の人たちは、やっぱ今のね、形のそのビジネスモデルにそれを合わせてね、変えてやっていくっていうのが非常に大事かなっていうふうに思いますね。
うん、なるほど。思いと志は変わらずに受け継いで、でも時代の流れの中でビジネスモデルの工夫、うんうんが必要で、やっぱり情報はまた新しくキャッチしながら更新をし続けていく、学び続けていくっていう努力がやはり大事っていうところですかね、先生。
そうですね。なんで、そういう事業承継っていうのが今後、なんかお伝えできると、非常にね、そういう、なんか事業承継ってね、どうしても世代間の対立みたいにね、なっちゃったりするんですけれど、その受け継ぐ部分と変える部分っていうのをね、まあ、どちらもしっかり、明確になると非常にいいのかなって思いますね。
なるほどね、先生。先生、今ね、お会いになった経営者様とか、今年の学びに印象的だったところをね、シェアいただきましたが、先生ご自身の、経営されてる先生ご自身のまた今年の気づきの中で、自分の時間をいかに空けて、時間を捻出するか、創出するかっていうことをおっしゃってましたけど、これは来年のまた先生の新しい課題になるんですか？
そうですね。僕もやっぱり、今言ったようにね、まあ、僕はまだね、45っていう年齢なんで、まあ、後継者っていうのもね、まだこれからなんですよ。ただ、まあ、そこも、なんかもう見据えたいなとは思ってて、まあ、この利子財団っていうのをね、立ち上げさせていただいたのも、まあ、僕の代でね、この起業家の育成っていう、まあ、そういう志を持ったね、起業家の育成っていうのは、僕の代で終わらせたくないなっていうのがありまして、まあ、そのためにもね、次のやっぱりリーダーを育てていかないといけないなっていうふうに今考えてるっていう形ですね。今まではちょっとね、僕一人がちょっと頑張ってがむしゃらにやった部分もあったんですけれども、まあこれからはどんどん僕の代わりにね、やっていけるような方々、で、それがまあ次の世代の方々にね、なんかリーダーとして頑張ってほしいなっていうふうに思ってるので、まあそういった方をね、育成するのを、まあ、私たちとしてはまあ目標にちょっと来年やっていきたいなと思ってますね。
そのためにこう、時間を捻出する、まあ時間のまあ、クリエイティブな時間を増やしていくっていうことですね、先生。
そうですね、はい。やっぱり僕がね、なんか時間がないと、ね、そういう、考えるっていう作業ができないので、はい。まあ、そこを、まあ、中心にやっていくっていう形ですかね、はい。
何気なくこれも、来年度の目標のアウトプット、公開されますね。
はい、そうですね。なんかもう本当に、ね、来年も楽しみな、ね、一年になりそうだなと思って。
本当ですね。
はい。
ぜひ先生がその、ね、取り組まれている内容をシェアしていただけると、また私たちは多くの学びになってくるので、
そうで
ぜひ
す
また
ね。
ね。
ぜひ僕もね、自分でね、経験したこと、体験したことをね、ぜひ皆さんにシェアしていきたいなと思いますので、ね、やっぱりうまくいったこと、いかないことっていうのがね、僕も人にね、なんかいろいろアドバイスさせていただくので、まあ自分がね、まず実践してないとっていうところがやっぱりありますので、まあその実践のね、報告を皆さんにしていきたいなというふうには思っておりますね。
ねえ、ニハさん、坂本先生の、ね、大好きなポイントは何ですかってニハさん聞いたら、転んじゃったこと、滑っちゃったことも、なんか、かっこつけることなく全部開示してくれるところだっていうね。これは定評がありますよね。
ありがとうございます。でも本当にね、なんか、まあ、僕は結構どっちかっていうとね、タイプとしては、まあ、先にね、行って、で、まあ、皆さんの前に先に転んで、で、僕が転んだことがね、皆さんの参考材料になればなっていうふうに思ってますので。
うん、すごい。
いえいえいえ。不器用なので、はい。器用にね、何でもできればいいんですけれど、うん。そう。こうやったら失敗するんだよっていうのをね、なんか身をもって、僕は、体験して、で、それをまあ皆さんにね、シェアしていただきながら、皆さんはね、なるべく転ばないようにしていただけたらなとも思いますし、はい。
ね、皆さん、また来年の、坂本先生とのお話とか、この時間、より楽しみになりましたね。
なりましたね。やっぱ失敗も成功もこうやって聞けると、疑似体験じゃないけど、頭の中で、ああ、なるほど、なるほどって思うので、すごい参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。ぜひね、もう本当参考にいただけたらと思います。
生きた学習ですね。で、先生、本当ね、今年最後のこれが放送ということで、先週もお話ししましたが、FM 那覇ラジオ経営塾のアーカイブでも多くの経営者様のお声をね、学びの一つ、そしてモチベーションの一つとしてもお聞きいただくこともできますし、坂本のりひこの、ネット検索でもいろいろなまだ情報、Facebook 等々ですね、理事財団、はい、出てまいりますので、ぜひこの年末年始のお休み、はい、ぜひご自身の大事な時間としてその学びの時間を持っていただけたら嬉しいな、なんて思いますが、改めまして、はい、坂本先生に、ハサン、2020年ね、多くのことがありましたが、ありがとうございました。
ありがとう
ございました。ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。